もしもし、
はい。
テレホン人生相談です。
私、離婚しまして一人なので、
は
こ
い。
の先どうやって生きていけばいいかということと、自分に対してものすごく自信がないですね。人に依存して原因をするし、ですから、
そのことについて。
それと、あと小学校の時からだと思うんですけど、時間が守れないんですよ、待ち合わせとかし
時
て
間
も。
が守れないと
だ
かね。
から、
ちょっと詳しくお伺いしますね。
はい。
今おいくつですか？
53歳です。
53歳。離
はい。
婚されたと。
私、2回離婚してるんですよ。
2回されて。
はい。
2回目の離婚は何
2
年
回
前
目
ぐらい？
の3年前に家を出まして、弁護士さんが入ってくれまして、成立したのは2年前です。
2年前に。じゃあ、あなた様が離
そう
婚
で
し
す。
たかったんですね。
そうです。
じゃあ今一人暮らし。
そうです。
どちらとの間にもお子さんは？
1度目の旦那さんの時の娘がいたんですけど、その子を連れて2回目の旦那さんと再婚しまして、その連れてきた娘が高校を卒業したと同時に一人暮らしをして、その後結婚して今は30歳です。
じゃあ娘さん30歳で独立されて結婚されてると。
はい。
でも仲は良い。
元の旦那さんが DV とモラハラで、でも子供が小さい頃、結局守りきれなかった。あと旦那に対していい顔して、顔色が上がって、結局弱い子供に当たってた。だから娘はやっぱり私のことをどっか恨んでるところは絶対あると思うんですね。表面には出さないけど、うちの母親はあんたが2人の子供を不幸にしたって今でも言う時あるんですけど、
2人の子供？
2回目の息子は今年22なんですけど、
2回目の旦那さんとは息
2
子
回目の
さん。
旦那さんの子供、そうです。
息子さんが生まれ
そう
てい
です。
て。
やっぱり2回目の旦那さんは連れ子じゃなくて自分の息子なんだけど、それでもやっぱり父親の前では本音では喋ってないです。息子一言こう言ったことあるんですよ。あんまり自分のこと言わないんだけど、5年ぐらい前かな、一緒にスーパーに行った時に外人さんがいて、息子とこうじゃれてたんですね、小学生ぐらいの息子と。で、うちの息子、あの時高校生だったのかな、その頃に、僕は、ああやって、バカと言えるような家庭を築きたいって言ったんですね。で、それを元の旦那さんに、息子がそういうこと言ってたんだって言ったら、元旦那さんが、それは、息子が将来結婚したら、そういう家庭を作りたいんだろうって言ったんですね。ああ、やっぱりこの人分かってないなと思ったんですけど、言っても無駄なの分かってるから、黙ってました。
で、息子さんは今22歳っておっしゃいましたっけ？もうお家は出られてお一人で？
いや、息子との関係も最悪で、今、元旦那と息子は一緒に暮らしてて、
いわゆるDV してたっていうお父さんとまだ一緒にいるんですね。
そうです。私は、旦那さんの退職になる年に出てきて、そんで、その出る2年前に実はこういうことがあって、ちょっと全身麻酔の喉の手術して、で、その後に、息子の、なんていうの、塾から塾の転校の転入の手続きをほとんど私は終わったと思ってたんですね。で
塾
も、
のね、
息子の。でも私自分のことだけで頭いっぱいだったんです。今思えばって、その時もそうだけど。で、出たその日の夕方に、近くに住んでた娘のところに行って、今日お母さん、このまま、お姉さんのところに泊まって、明日から実家に帰るわって言ったら、塾の転校の手続きはって息子が怒って、要するにお父さんと直接お金の話をするのが言いにくいんだと思うんですね。それっきり、4年かな、無視。
無視。
一個だけちょっと良かったなと思ったことは、娘の結婚式に携帯でこう娘の写真をこう撮ろうと思って、うろうろしてたら、息子が、ほらって、声に出さないけど、もっと前に行って撮ればって、ジェスチャーを私にしたんですよ。その時一回だけ息子との口に出さないお互いの疎通があったんですけど、あとはお父さんの手前もあったと思うんだけど、喋れなかったですね、息子と私は。
今もじゃあ全然喋ってないんですか？
そうです。ちょっと話うまく言えなかったんですけど、その静養するために半年だけ実家に戻って、 請求するっていう名目で帰ったんですね、うん、でもその間に弁護士さん探してたっていうのが本来の目的だったんですけど、
あ、
うん、そうそう、
あの離婚のためにね、
そうです、
うん、まあ、だからその辺があんまり息子さんとよく相談をしてなかったから、うん、息子さんには息子さんのいろんな思いがあって、
そうです、
うん、うまいことを言ってないってことですよね、あなた様とね、
要は自分のことだけ考えて、う
ん、その時息子さんって
高校3年に入る手前の春休みでした、
うんうん、その時にまあそういう形で言うたら置いてきちゃったということだ、
そうです、僕がその専門学校を卒業した後に同じ出ていくなら、
うん、
その時に出ていてくれればよかったのに、
うん、そうですか、まあ、それで、まあ、でも今は離婚という形になってお一人で住んでらっしゃるんですよね、
はい、喉の手術終わって、
うん、半年ぐらい帰ってたっておっしゃったじゃないですか、
戻って、うん、戻って、うん、そこから2年間旦那と息子と暮らして、
うん、
そしてすっかり出てきて、うん、母の実家で2年ぐらい暮らして、
ああ離婚された後ご実家にいらっしゃったんですね、
そうです、ごめんなさい、
はいはいはいはい、
そして、うん、変な話なんですけど、うん、母のこう瀬戸物のなんか置物お土産品の、うん、それを窓際のカーテンの裏側にあったのは気づかずに落として割ったんですよ、
はいはい、
母がいない時に、うん、それを言うと怒られると思って用が処分して言わなかったんです、
うん、
そしたら夜帰ってきた時にそれはって言われて、知らないってとぼけたらなんか無事に出てゲゲゲって言われて鍵閉められて、
あ、
前からもなんか急に切れるとこあって、
まあ、いろいろとなんかあの大変な感じですけど、一番最初に今日お電話いただいたのは、離婚をして、まあここから先どうしようかなっていうことと、昔から自信がないのと、時間が守れないんですよっていう話だったんですけど、
うん、多分一人で生きていけないと思うので、
いけない、
あの結婚できればって、
結婚、今なんて言った、結婚したいの
今後、うん、でもそれに対しても自信はないんです、
あ、自信はない、うん、とってもたくさんのいろいろな問題があるんで何が聞きたいのかなとか絞らないで、そのまんま先生に渡しちゃいましょう、はいはい、今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、すいません、
いいえ、お願いします。あの、例えばこの旦那さん2人別れたとしてもですね、
はい、
別れた意味があるんですね。ところがあなたはどうも感情のような気がするんですね。感情でやってしまう。うん。
そうです。
そうでしょ、はい、だから自信がないんです。要するに、気づいてきたら、流されてた自分がいるんですね。はい、それを全部、相手のせいにしてるんです、
はい。そうです。
相手のせいにすることは楽なんですけれども、
はい。
解決いかないんですよ。
はい。向かうんです
。解決がいかないんです。自信がつかないんです。ワンステップ、ワンステップ。私はこの自覚があったからいいんだっていう納得性がないんです。あれ別れたのは、あの人はこうだったから別れたのよ。
うん、はい。
そういう考えなんです。
そうです。
でね、一つだけ聞きたいんですけども、うん、弁護士を間に入れたってことは、あなたがどうしても別れたいって言ったの？で、彼は別れたくないって言ったの？どうなんですか、それ。
向こうの意思が聞いてない。正直に言うと、ちょうど退職の年だったので、その退職金のことが欲しかったのと、
誰が、
あと
誰が、私がでしょ、
私です、
うん、あのね、あなたが独善的世界観を持っていますから、先ほどね、私はご主人様ノーマルじゃないかと思ったのは、息子さんが僕ね、ああいう家庭を築きたいなって言ったわけでしょ、
はい、
そしたらあなたは今だと思ってご主人様に喋りましたね、前の、
はい、
だ違うよ、それはこの息子が将来、今の家庭は非常に悲惨だから、僕を愛したいんだって言ってるんだよって。ご主人様の方が理解力強いんです、すごく。で、あなたは勝手に自分の都合のいいように翻訳しちゃうんです。
そういうとこあります。
そうでしょ？で、もう一つはあなた、今の旦那さんに未練ないですか？
なんか悪いことしたなって、そう思うと。
いや、なぜ私がそれ言うかというと、ほら、この息子、今はこの家庭をちゃんとしたいって言ってるのよって言ったら、彼が違うよ、それはこの先の話だよって、このズレの中にあなたの女心が見えたんです。
女心、
未練です。
未練、
うん、息子は今こういう家庭を築きたいって言ってるのよってことは、あなたはその中に入ってるんです、当事者として。
あ、そうかもしれない
ね。ということは夫に依存じゃないですか、わかる？
そうですね、その通りです。
そ
うです、
それをあなたが気づいたらこれから違ってくるんですけども、すべてみんなが悪い悪い、私は孤独、はい、で、私の考え方が正しい、 自分の都合のいい翻訳機で生きてきたことはこういうことになるんです。
そうです。
整理すると、はい、ご神様に未練っていうのかしらね、別れてしまったなと思う気持ちはあります。ね、で次にあなたのね長所です、
はい、
こんなあなたがよく2回も結婚できたかなと私は思ってるんです。私があなたのお母さんだったら、こんなだらしない娘がよくもね、
はいはい、
2人も結婚できたなと内心思います。女として
母に言われたことあります。あなたは誰と結婚しても今のまんまだったらダメだよって言われたことあります。
だからあなたがもう一回ってあるでしょうね。でも今度やった時は、あなた自身がもっと大きな失敗しますよ。まず自分を変えなくちゃね。
変える。変える。そうです。
それは何かっていうと、
はい、
言葉とか云んでも文化とかそういうことではなくって、はい、あなたの生活態度です。
ああ、それはすごいダメです、生活態度。
ね、まずですね、あなたの、はい、大事なお子さんは本当に立派に成長しています。あなた以上に、
はい、
それはご主人様に絶対に感謝した方がいいです。今日から二度と悪口を言わないこと、
はい、
それ悪口言って悲しむのは息子さんたちですよ。
あ、
そんなに悪口を言うお父さんになぜお母さんを預けたになりませんか、
う
ん、
そうです、その通りです
ね。あ、素直に分かってくれました、うん、今日から絶対言わないこと、
はい、
あなた自身が変われば幸せになるんです。まずあなたの生活きちっと起きる時間を決めること、
はい、
では
い、
食べるものはちゃんと食べること。
ああ
、失礼でしょ。
そう、なんか2食になったり1食になったり、
そうでしょ、う
ん、体重の変動が
激しいのね。
激しい、
うん、あの、うん、分かる。どっかに無気力さがあるからね。でも
そうです、
このままではダメでしょ、あなた自分が、
はい、そうなんです。
生活って生きる基準ですからね。人は何のために生きるか、人は何のために死ぬかって、うん、死ぬまでにあなたは自分らしく生きることは大事じゃないの。
そこです、はい、
ね、それは立派になることじゃないんです。自分が満足になることなんです。
満足、はい。
もしかしたらお風呂入りたくないって入らないしね。もうそうでしょ、
う
ん、ドアも窓も閉め切ったまんまとか、
はい、
カーテンも閉め切ったままとか、
はい、
それをやった時には心理的に言いますけども、
はい、
無気力なんです。
その通りです。
でも誰かが方向指示を与えればあなたはできます。
今それらしい人はいるんですけど。
え、男性、
うん、あのなんか飲みに行ってそれで付き合うことになって。
飲みに行ってそのまま終わったの？
終わってないです。
そうでしょ、あなた。そうなんですよ、
うん、そうなんです、
うん、
そうなんですって、そうなんです
多分飲みに行ってってのは一応普通はね、一般は飲みだけで終わるんですけども、あなたは飲みに行ったら入り口であって、
はい、
その後にあるんですね、
うん、
そのあなたがもし今後恋愛は何しても構いませんけど、まずあなたがね自信がないとかそういうことであるならば、本当、
はい
はい、に小さいこと、朝起きる時間、
はい、
窓を開ける、
はい、
頭をしっかり洗う、
はい、
基本的なものをあなたがしていたなら、
はい、
あなたのものの考え方が変わると思いますよ。それはできますか？
朝起きてカーテンも開けるし、風呂もちゃんと入るし、うん、決められた時間に動いて食べる。
そうです。まずそれをやって、前のお主人様悪口は絶対言わないこと、
はい、
はい、頑張ってください、
はい、今後どうしたらいいかちょっと見えてきました、
はい、ありがとうございます。恥ずかしいけどすいません、ありがとうございます。
よかったです。もうあとはね一歩一歩やっていくだけですからね、うん、
はい、
はい、頑張ってください。
すいません、まとまらない話で。
とんでもないです。
大原先生によろしくお伝えください。
承知いたしました。はい。
はい。
では失礼いたします。
どうもありがとうございました。
はい。